皆さん、こんにちは。創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新の創薬、ドラッグデリバリーシステムに関するニュースをお届けします。
トロイさん、今週もたくさんのニュースがあるそうですね。ぜひ主要なトピックを教えてください。
はい。まず、インシリコメディシンが AI で繊維症の新規治療標的を特定し、前臨床開発を加速させています。また、アルファフォールド由来の最適化タンパク質が自己免疫疾患動物モデルで顕著な有効性を示し、AI によるタンパク質治療薬設計を加速させています。アルナイラムは希少遺伝性肝疾患向け siRNA 療法 ALN の第2章試験で主要評価項目を達成。第一三共とアストラゼネカの胃がん向け ADC が EMACHMP から肯定的な見解を取得しました。アービナスは LRRK2 分解薬 ARV-G2 のインディクリアランスを獲得し、神経変性疾患パイプラインを拡大しています。キメラセラピューティクスは蛍光 STAT3 分解薬 KT の第1章臨床試験を開始しました。新規蛍光 GLP-1 受容体作動薬 XYZ123 の第 2B 層試験では、肥満患者の体重を平均 14% 減少させることに成功しています。イーライ・リリーは MASH 治療向け30作動薬の第2章中間データで感染異化と炎症の改善を示唆しました。ストラクチャーセラピューティクスは中国人患者対象の蛍光 GLP-1 初期データで良好な妊陽性とや薬理学的効果を報告。ロンザはスイスの新施設でバイオ医薬品製造能力を20万リットル以上拡大。サムスンバイオロジクスは大手製薬会社と複数年のメッセンジャー RNA ワクチン CDMO パートナーシップを獲得し、市場をリードしています。FDA は希少遺伝性がん疾患向け治験用遺伝子治療薬にファストトラック指定を付与しました。EMA は早期アルツハイマー病を標的とした新規治療薬候補の販売承認申請を受理しました。UC バイオロジクスは抗体薬物複合体製造の新施設を稼働準備完了しています。ネイチャーバイオテクノロジーには、がん治療における環状 RNA の新規治療モダリティとしての可能性が掲載されました。ASGCT2026 では、遺伝子治療向け新規 AAV キャプシッド設計が注目され、組織指向性と免疫原性改善へ、ファイザー C 原は、プラチナ耐性卵巣がん向け ADCPF のグローバル第3章試験を開始、コーデンファーマは核酸ベース医薬品需要に対応するため、オリゴヌクレオチド製造を数百万ドル規模で拡大します。PMDA は日本開発の希少疾患向け低分子薬の新規医薬品申請を受理しました。ネイチャーケミカルバイオロジーには、難治性タンパク質分解へ道を開く新規 E3 リガーゼ調節因子が発見されたとの研究が掲載されています。蛍光ペプチド治療薬が皮膚科分野で注目され、SNAC 技術が感染治療に新たな可能性を示唆しています。デーナ・ファーバーガン研究所は、サシツズマブ・ゴビテカンが進行性トリプルネガティブ乳がんで長期的な治療効果を実証したと発表。ボーキンはサノフィとの K-PRO コラボレーションで、次世代の AI エージェントを共同開発します。シカーダバイオは ADA2026 で、筋肉温存型減量を目指す GLP-1、アクティブリツー融合タンパク質 CC18 の新規全臨床データを発表しました。ヤンセンのテクベイリ、テクリスタマブが再発、難治性多発性骨髄腫で早期治療において標準治療を上回る無増悪生存期間と全生存期間を達成。バイオジェンのサラナーセンは脊髄性筋萎縮症向けに FDA ブレイクスルーセラピー指定を獲得しています。マウントサイナイの科学者たちは、AI 創薬の限界を示しつつ、がんタンパク質 PKMYT1 に隠れた薬物結合ポケットを発見しました。FDA はメルクのKRAS-G12C 阻害剤カルデラシブとキートルーダ併用療法に転移性 NSCLC 向けブレイクスルーセラピー指定を付与。アウロビンドファーマはインドに100億ルピー投資し、バイオロジクス CDMO 工場、セラニムを開設し、2万5000リットルの能力を増強しました。
わあ、今週も盛りだくさんですね。これらのニュースから、どんな技術トレンドや業界の動きが読み取れますか？トロイさん。
はい。AI 創薬の臨床応用と、メッセンジャー RNA や ADC といった先端モダリティの進化、そして DDS 技術による薬物送達のブレイクスルーが特に注目されます。
なるほど。では、 詳しく見ていきましょう。トロイさん、まずリカーションファーマシューティカルズのニュースですが、AI が設計したがん候補薬が第一章臨床試験に進むというのは画期的ですね。これはどういう意味を持つのでしょうか？
はい、これは AI 駆動型創薬が概念実証の段階から実際に患者に届ける治療薬を生み出す現実味を帯びてきたことを示す極めて重要なマイルストーンです。 AI がゼロから設計した薬が人で評価されるのはまだ稀なケースと言えるでしょう。
従来の創薬と比べて AI を使うことでどういうメリットがあるんですか？
AI は膨大なデータを解析し、従来の創薬では見過ごされがちな治療標的や化合物を高速で特定できます。これにより開発期間とコストを大幅に短縮し、成功率を高める可能性を秘めているんです。
それはすごいですね。今後の見通しはどうですか？
この第一章試験の成功は AI 創薬の信頼性と実用性を確立し、将来的に AI が設計した薬剤がより多くの疾患領域で臨床開発される可能性を広げます。患者さんへの治療薬提供を加速する未来に大きな期待が持たれますね。
AI がどんどん創薬の現場で活躍していくんですね。続いてのニュースは何ですか？次はアルファフォールドに関するニュースです。 AI が最適化したタンパク質が自己免疫疾患の動物モデルで有効性を示したというのはどういうことでしょうか？
これは Google DeepMind のアルファフォールドが予測したタンパク質構造をもとに、治療効果を高めるよう最適化されたタンパク質が動物モデルで自己免疫疾患の活動性を優位に低下させたという研究発表です。
アルファフォールドというのはタンパク質の構造を予測する AI でしたよね。それが治療薬の設計にどう役立つんですか？
はい、タンパク質の立体構造は機能に直結しますが、その予測は非常に難しく時間のかかる作業でした。アルファフォールドはこれを数週間で高精度に予測できるようにし、研究者はその構造情報を使って治療用タンパク質を効率的に設計、最適化できるようになったんです。
この技術は今後どのような分野で応用されそうですか？
自己免疫疾患だけでなく、がんや感染症など広範囲な疾患領域における次世代タンパク質治療薬の開発に革命をもたらす可能性があります。 AI が創薬のボトルネックを解消し、これまで治療が難しかった標的へのアプローチを加速させるでしょう。
AI が様々な病気の治療薬開発を加速させるんですね。次の話題に行きましょう。モデルナとバイオエヌテックが感染症向けメッセンジャー RNA 治療薬の共同開発で提携というのは大きなニュースですね。ワクチン以外への応用が進むということでしょうか？
まさにその通りです。両社は COVID-19 ワクチンでメッセンジャー RNA 技術の力を世界に示しましたが、今回はその技術を感染症の治療薬に応用しようという戦略的な提携です。
ワクチンと治療薬ではメッセンジャー RNA の使われ方に違いがあるんですか？
はい、ワクチンは免疫を誘導して病気を予防しますが、治療薬は特定のタンパク質を体内で作らせて直接病気を治療します。今回の提携では両社のメッセンジャー RNA 送達技術や製造能力を組み合わせ、新たな感染症治療薬候補を迅速に開発する計画です。
今後の公衆衛生にとってどのような影響がありますか？
新たな感染症の脅威に対し迅速かつ効果的に対応できる次世代の治療薬が生まれることが期待されます。これはグローバルな公衆衛生レジリエンスの向上に貢献し、将来的にはがんや自己免疫疾患など他の疾患領域へのメッセンジャー RNA 治療薬の応用も加速するでしょう。
メッセンジャー RNA 技術の進化が今後も多くの人々の健康に貢献しそうですね。では次のニュースに移りましょう。新しいリポ核酸製剤がメッセンジャー RNA の肺組織への送達を強化したというニュースですが、DDS 技術の進歩はとても興味深いです。これは具体的にどういう技術ですか？
はい、これはメッセンジャー RNA を目的の細胞に届けるためのカプセルであるリポ核酸製剤が特に肺組織への送達効率を大幅に向上させたというものです。これまでの製剤は主に肝臓に集まる傾向がありました。
肝臓以外の臓器に届けるのがそんなに難しいものなんですか？
ええ、目的の臓器に薬物を効率的かつ特異的に送達することは DDS の大きな課題の一つです。今回の新規リポ核酸製剤は 特定の脂質組成と構造設計により、肺血管内皮細胞への高い選択性を実現し、肺疾患治療への応用可能性を大きく開きました。
肺の病気の治療に期待が持てそうですね。今後の展望はどうですか？
この製剤は、肺を標的とする遺伝子補充療法や肺がんに対する免疫療法など、幅広い肺疾患治療への応用が期待されます。DDS 技術が、次世代の遺伝子治療薬の成功を左右する鍵となることを示す重要な進歩です。
DDS 技術の進化で、薬の効き方も大きく変わるんですね。続いてのニュースは何ですか？第一三共とアストラゼネカの胃がん向け ADC が、欧州の医薬品評価委員会から肯定的な見解を得たそうですね。ADC とはどういう治療薬でしたか？
ADC は、特定の主要関連抗原を標的とする抗体と、強力な細胞障害性薬剤を結合させた革新的な抗がん剤です。抗体が癌細胞に特異的に結合し、薬剤を細胞内に効率的に送達することで、副作用を抑えつつ高い抗腫瘍効果を発揮します。
胃がんの治療薬として、この肯定的な見解は患者さんにとってどのような意味がありますか？
胃がんは進行性の場合は予後不良で、効果的な治療選択肢が限られているアンメットメディカルニーズが高い分野です。今回の見解は、胃がん患者さんにとって、病気に直接アプローチできる新たな治療選択肢が登場する可能性を示すもので、大きな希望となります。
今後の市場展開や、ADC 分野全体への影響はどうでしょう？
EMA の最終承認への道を開くものであり、承認されれば、進行性胃がんの治療において重要な選択肢となるでしょう。 ADC が精密医療の最前線に位置し、治療困難ながん種に対してより効果的かつ安全な治療法を提供する可能性を改めて示すものといえます。
ADC ががんと戦う患者さんにとっての希望になっていくのですね。次はどんなトピックでしょうか？アービナスが神経変性疾患向けにプロタック技術を応用した薬の治験薬申請が承認されたというニュースですが、プロタックとはどういうものなんでしょうか？
プロタックは標的タンパク質分解技術の一つで、疾患の原因となる特定のタンパク質を分解するように設計された分子です。従来の薬がタンパク質の機能を阻害するのに対し、プロタックはタンパク質素のものを除去することで作用します。
神経変性疾患の治療に、このプロタック技術がどう役立つんですか？
パーキンソン病のような神経変性疾患は、異常なタンパク質の蓄積が病態に深く関わっています。プロタック技術は、これらの異常タンパク質を特異的に分解することで、疾患の進行を根本的に止めることを目指す、新しい治療アプローチとして期待されています。
がん以外の疾患にも応用が進んでいるんですね。今後の見通しはどうですか？
今回の承認は、プロタック技術ががん治療を超えて、神経変性疾患という新たな領域へと拡大する重要な一歩です。この技術が成功すれば、パーキンソン病をはじめとする多くの患者さんに、これまでなかった画期的な治療選択肢を提供できる可能性を秘めています。
難病の治療にもプロタックが貢献していくんですね。次は経口 GLP-1 薬のニュースです。新しい経口 GLP-1 受容体作動薬 XYZ123 が、肥満患者さんの体重を平均 14% も減少させたというのは驚きです。GLP-1 薬は注射剤が多かったと思いますが、経口でこれほどの効果が出るのはすごいですね。
まさにブレイクスルーです。GLP-1 薬は、2型糖尿病や肥満治療に高い有効性を示しますが、注射製剤であることが患者さんの負担でした。経口で同等の体重減少効果を示した XYZ123 は、患者さんの利便性を大幅に向上させる可能性を秘めています。
どのような仕組みで体重が減るんですか？
GLP-1 受容体作動薬は、食欲を抑え、血糖値をコントロールすることで体重減少を促進します。この経口薬は、特殊な DDS 技術によって消化管での分解を防ぎ、効率的に吸収されるように工夫されているんです。
この薬が承認されたら、肥満治療に大きな影響を与えそうですね。
はい。今後の大規模な第三章臨床試験で良好な結果が出れば、肥満治療の風景を一変させる可能性があります。患者さんのアドヒアランスが向上し、より多くの人々が効果的な治療を受けられるようになることが期待されます。 蛍光ペプチド送達技術の進化を示す強力な証拠ですね。
蛍光薬でこれだけの効果が得られるのは、本当に患者さんにとって朗報です。さて、最後のニュースは何でしょうか。ニューロンに掲載された血液脳関門を一時的に開通させる新しい低分子の発見というニュース。これは一体どういうことでしょう。
これは、脳への薬物送達を困難にしていた血液脳関門を、一時的かつ安全に開通させる新しい低分子が発見されたという画期的な研究です。神経疾患治療薬のデリバリーに大きな影響を与える可能性を秘めています。
血液脳関門というのは、脳を守るためのバリアだと理解していますが、それを開通させるというのは危険ではないですか？
重要な点ですね。この低分子は、関門を構成するタイトジャンクションを、一時的かつ可逆的に緩めることで薬物の通過を可能にします。効果は数時間に限定され、その後は正常な閉鎖状態に迅速に戻るため、脳の保護機能が損なわれるリスクは最小限に抑えられます。
これが実現すれば、アルツハイマー病のような脳の病気の薬も届きやすくなるということですか？
その通りです。これまで、ADC や遺伝子治療薬など、多くの有望な中枢神経系治療薬が血液脳関門によって脳に到達できませんでした。この技術は、そうした薬の脳内への送達を大幅に強化し、難治性神経疾患の治療を根本的に変革する可能性を秘めています。
なるほど。脳の病気の治療に大きな希望が持てますね。
今週は、AI 創薬が臨床応用の段階へと進み、メッセンジャー RNA 治療薬や ADC といった先端モダリティが感染症やがん治療のフロンティアを拡大している様子が明確になりました。また、リポ核酸製剤や血液脳関門開通技術など、DDS による薬物送達のブレイクスルーが、治療困難な疾患へのアプローチを可能にしている点も注目すべきトレンドです。
本当に、未来の医療が着実に現実味を持ってきていると感じました。テクノロジーの進化が多くの患者さんに希望をもたらすことを願うばかりですね。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。また来週もお聞きください。